芥川龍之介作地獄編。堀川の大殿様のような方はこれまではもとより後の世にはおそらく二人とはいらっしゃいますまい。噂に聞きますと、あの方のお誕生になる前には大威徳明王のお姿が御母君の夢枕にお立ちになったとか申すことでございますが、とにかくお生まれつきから並々の人間とはお違いになっていたようでございます。でございますから、あの方のなさいましたことには一つとして私どもの意表に出ていないものがございません。その数多いご逸事の中でも、今ではお家の重宝になっております地獄編の屏風の由来ほど恐ろしい話はございますまい。地獄編の屏風と申しますと、私はもうあの恐ろしい画面の景色がありありと目の前へ浮かんでくるような気がいたします。時刻はかれこれ夜中にも近かったでございましょう。臨戦を包んだ闇がひっそりと声を飲んで、一同のする息を伺っていると思ううちには、ただかすかな夜風の渡る音がして、松の煙がそのたびにすす臭い匂いを送っております。大殿様はしばらく黙ってこの不思議な景色をじっと眺めていらっしゃいましたが、やがて膝をおすすめになりますと、義秀と鋭くお呼びかけになりました。義秀は何やらご返事をいたしたようでございますが、私の耳にはただうなるような声しか聞こえてまいりません。義秀、今宵はその方の望み通り車に火をかけて見せて使わそう。大殿様はこうおっしゃって、おそばの者たちの方を流し目にご覧になりました。すると義秀は恐る恐る頭を上げてご縁の上を仰いだらしゅうございますが、やはり何も申し上げずに控えております。よう見、それは夜が日頃乗る車じゃ。その方も覚えがあろう。要はその車にこれから火をかけて目の当たりに炎熱地獄を現世させるつもりじゃ。大殿様はまた言葉をおやめになって、おそばの者たちに目配せをなさいました。それから急に苦々しいご調子で、そのうちには罪人の女房が一人今しめたまま乗せてある。されば車に火をかけたら、出場その女めは肉を焼き骨を焦がして四苦八苦の最後を遂げるであろう。その方が屏風を仕上げるにはまたとない良い手本じゃ。雪のような肌が燃えただれるのを見逃すな。黒髪が火の粉になって舞い上がる様もよう見ておけ。大殿様は三度口をおつぐみになりましたが、何を思いになったのか、今度はただ肩をゆすって声も立てずにお笑いなさりながら、松代までもない見物じゃ。ようもここで見物しよう。それそれ、水をあげて義秀に中の女を見せて使わさぬか。仰せを聞くと、次長の一人は片手に松の火を高くかざしながら、つかつかと車に近づくと、やにわに片手を差し伸ばして水をさらりとあげてみせました。けたたましく音を立てて燃える松の光はひとしきり赤く揺らぎながら、たちまち狭い箱の中を鮮やかに照らし出しましたが、床の上にむごたらしく鎖にかけられた女房は、誰か見違えをいたしましょう。きらびやかな縫いのある桜の唐絹に すべらかしの黒髪がつややかに垂れて、打ち傾いた黄金の祭祀も美しく輝いて見えましたが、身なりこそ違え、小作りな体つきは、色の白いうなじのあたりは、そうしてあの寂しいくらいつつましやかな横顔は、義秀の娘に相違ございません。私は危うく叫び声を立てようといたしました。その時でございます、私と向かい合っていた侍は慌ただしく身を起こして、塚頭を片手に押さえながら、きっと義秀の方を睨みました。それに驚いて眺めますと、あの男はこの景色に半ば正気を失ったのでございましょう。今まで下にうずくまっていたのが急に飛び立ったと思いますと、両手を前へ伸ばしたまま車の方へ思わず知らず走りかかろうといたしました。ただあいにく遠い影の中におりますので、顔形ははっきりと分かりません。しかしそう思ったのはほんの一瞬間で、色を失った義秀の顔は、いや、まるで何か目に見えない力が宙へ吊り上げたような義秀の姿は、たちまち薄暗がりを切り抜いて、ありありと眼前へ浮かび上がりました。娘を乗せたビローゲの車がこの時、火をかけという大殿様のお言葉とともに、次長たちが投げる松の火を浴びて延々と燃え上がったのでございます。義秀のその時の顔つきは今でも私は忘れません。思わず知らず車の方へ駆け寄ろうとしたあの男は、火が燃え上がると同時に足を止めて、やはり手を差し伸ばしたまま食い入るばかりの目つきをして、車を包む煙を吸い付けられたように眺めておりましたが、満身に浴びた火の光でシワだらけな醜い顔はひげの先までよく見えますが、その大きく見開いた目の中といい、引きゆがめた唇のあたりといい、あるいはまた絶えず引きつっている頬の肉の震えといい、義秀の心にこもごも往来する恐れと悲しみと驚きとは歴々と顔に描かれましたが、大殿様は固く唇をおかみになりながら、時々気味悪くお笑いになって目も離さず、じっと車の方をお見つめになっていらっしゃいます。そうしてその車の中には、私はその時その車にどんな娘の姿を眺めたか、それを詳しく申し上げる勇気は到底あろうとも思われません。その火の柱を前にして凝り固まったように立っている義秀は、なんという不思議なことでございましょう。あのさっきまで地獄の攻め苦に悩んでいたような義秀は、今は言いようのない輝きを、さながら恍惚とした宝悦の輝きをしわだらけな満面に浮かべながら、大殿様の御前も忘れたのか、両腕をしっかり胸に組んで佇んでいるではございませんか。それがどうもあの男の目の中には、娘のもだえじぬありさまが映っていないようなのでございます。ただ美しい火炎の色と、その中に苦しむ女人の姿とが限りなく心を喜ばせる、そういう景色に見えました。その後ひと月ばかり経って、いよいよ地獄編の屏風が出来上がりますと、義秀は早速それをお屋敷へ持って出て、うやうやしく大殿様のご覧に備えました。ちょうどその時は宗図様をお居合わせになりましたが、屏風の絵を一目ご覧になりますと、さすがにあの一条の天地に吹き散んでいる火の嵐の恐ろしさに驚きなすったのでございましょう。それまでは苦い顔をなさりながら、義秀の方をじろじろにらみつけていらしったのが、 思わず知らず膝を打って出かしよったとおっしゃいました。この言葉をお聞きになって大殿様が苦笑なすった時のご様子も未だに私は忘れません。それ以来あの男を悪く言う者は少なくともお屋敷の中だけではほとんど一人もいなくなりました。しかしそうなった自分には義秀はもうこの世にない人の数に入っておりました。それも屏風の出来上がった次の夜に自分の部屋の梁へ縄をかけくびれ死んだのでございます。